今やエルサレムの町中が大騒ぎになり、ローマ軍の千人隊長が出動しなければならない状態になってしまっております。先導された群衆はおのおの自分の勝手な考えで騒ぎに加わっているだけでありまして、千人隊長がこの殺されそうになっている男が一体何者であり何をしたのかを問いただしても、その答えはバラバラでありました。まともな答えを千人隊長は得ることができませんでした。この群衆の興奮状態の中、パウロを殺しそうな勢いを軍隊の力で抑え込みながら、それでもパウロを兵士たちが担ぎ上げながら兵営に入れなければならないほどであったというわけであります。そのような群衆のいわば競争と前回申しましたが、中パウロはこの千人隊長に弁明の機会を求めるわけであります。しかも実に丁寧で、また流暢なギリシャ語でこの千人隊長にお願いをするのでありました。この紳士的な発言一つで千人隊長のパウロに対する印象は一変したようであります。千人隊長は驚きながら、お前はギリシャ語を話せるのか、それならお前は最近反乱を起こし4000人もの暗殺者を引き連れてアレノに行ったあのエジプト人ではないのだな、まあないのかという疑問形なんですけど、多分ないんだよなという念を押すような言い方とも言えます。当時この新約聖書の時代、この地中海世界オリエント世界の国際的な共通語はギリシャ語でありました。まあ、コイネギリシャ語といって、古典ギリシャ語よりはもう少し優しいギリシャ語です。遡るとアレクサンダー大王がこの地中海オリエント世界を破竹のごとく征服し、そしてその後継者たちが各地をギリシャ人の国として政府として作り上げていったがゆえに、ギリシャ語が世界の共通語になっていたわけであります。エジプト人かって言われています。エジプトといえばコプト語とか他の言語を考えることがすぐ出てくるんですが、実はエジプトもプトレマイオス王朝といってギリシャ人の支配者がずっと治めていました。ですからエジプトの、エジプト人の本来の言葉ももちろんありながら、ギリシャ語が基本的に公用語として使われていたのです。今パウロが誠に流暢なギリシャ語を使うのを聞いて、犯罪者、騒乱、騒ぎを起こす者として真っ先に挙げられているそのエジプト人ではないんだなと、念を押していると言ってもよいと思います。ここパレスチナという地域はパウロの時代に至ってもいくつかの反乱が起こっておりまして、そのためにローマ帝国は強大な強力な軍団をこのエルサレム それから地中海のあのヘルデが作ったカイサリアという町、あるいはイエス様が活動したカファルナームというガリラヤの町にさえも軍隊を駐屯させている状況でありました。この紳士的な男は一体何者なのか、先人たちを改めて疑問に思ったのであります。そこでパウロは自分が正真正銘のユダヤ人であることをまず語ります。自分はキリキア州のタルソス出身のユダヤ人です。キリキア州、当時のこれを先人たちにすればもうすぐあそこかって分かる場所です。トルコの、南東地域です。右下というべきでしょうか。そこがキリキア州なんですが、そのタルソスという町です。生まれました、出身です。実はこのトルコはですね、西のイタリアからアドリア海を経てバルカン半島を通り、そしてエーゲ海を越えて今のトルコですね、ずっと東へ東へと行き、ついには、今のシリア、そしてペルシャまでつながっていく、東西交易の、通路なわけです。でこのキリキアのタルソスというのはそのキリキア州の州都、都なんです。で、東西のさまざまな文化や物資がもうどんどん行き来する、大変経済的にも栄えておりましたし、文化的にも東西、南北、各地の文化がこうたくさん入ってくる、そういう、先進的な都市であったと言ってよいと思います。ですから、知らぬものなどないこの町というふうに、パウロはあえて付け加えて説明しています。もう一つ大事なことはそのタルソスの市民ですと言っている言葉なんです。市民というのはそこに住んでいれば誰でもが市民か、そんなことはありません。この市民というのはローマ帝国によって認められた特別なこのローマの法のもとに保護されている人たちです。ですからこの市民権を持ってない人は、身分が高くてもですね、持ってない人はお金を払ってローマ政府にその市民権をもらう。そういうぐらいのものであったのです。ですからタルソスの市民ですって言えばそこの住民ですって言ってるのとはニュアンスが違うんです。そこで市民権を得ている人、ローマの法の下での保護と権利を有している人という意味で私はタルソス出身の市民ですとパウロは答えているわけです。後のところでもパウロはこのローマの市民権のことを持ち出して、来る場面がありますけれども、どうやらパウロはこのキリキアのタルソスという町で親の代から市民権を持っていたようなんです。この、具体的にそれは直接的には書かれていませんが、文脈で見ていくとどうもそうなんです。で、その市民権を持つのはよほどのこの、功績をローマに対して持っている、あるいはよほどのこの財産富を持っている、どちらかしか考えられません。で、パウロがタルソスで生まれながら遠くパレスチナの都エルサレムで育ちガマリエル門下で学んだって。これは普通の庶民では多分できない。はっきり言ってお金がかかるんです。ですから、ユダヤの都エルサレムまで 行ってそこで住まいを得て育ち、ガマリエルというのは当時のユダヤの政治と宗教のいわば指導者でしたから、その門下で学ぶというのもただで学べるわけではもちろんありません。そういう意味でおそらくパウロの実家というんでしょうか、家はこのキリキア州タルソスの町で、それなりの、なんて言うんでしょうか、豊かで、知れたファミリーではなかったかと考えられるのであります。にもかかわらず、パウロは、なお腰を低く、どうか、この人たちに私に話をさせてください、と、願い出るのです。この言い方も実は、とても丁寧な言い方をしています。元のギリシャ語で見るとその違いがわかります。ただ私に話をさせてくれっていうよりもっと丁寧な言い方です。で、この短いパウロの応答で、専任隊長は、パウロをいわゆる暴力を振るうテロリストとしてではなく、教養ある、つまり言葉の通じる人物として認め、話す許可を与えるわけです。これ場所がどこであったかというのは確定できないんですが、エルサレム神殿というのは前にも何度も申し上げているように、サッカーコートが何面も入るような広い境内なんです。で、そのど真ん中に巨大なマッチ箱のような神殿が建っているんですけれども、周りは高い城壁でぐるりと囲まれています。で、その壁にいくつかの門があるわけですが、その外側がいわゆる市街になるわけです。で、まあこの神殿の脇に宮殿が あったようですけれども、前回のところで門がすべて閉じられたって書かれているから、神殿の門を閉じたのか、いやもう神殿の境内では収まらずに町中にまでなんかその騒ぎが広がってしまって、町全体を守っている城壁の門を閉じたのか、その辺が、どっちとも取れます。ただですね、ここで専任隊長はこのパウロをローマの軍隊の兵舎に入れようとしているわけです。どこにあったかというと、エルサレム神殿のこのすぐお隣にアントニウス塔という塔が建ってたみたいなんですね。かなり高い。で、その塔のあるところがいわば兵舎だったようです。まあ、イエス様が捕まってこの鞭打ちにされたのもそこではないかと言われたりもしているんですけれども、その多分塔になっているような兵舎の入り口が高いところにあって、こう階段で登っていかなしけなかった。で、その階段登るときにもパウロを担ぎ上げねばならないありさまだった。ですから、情景をこう脳裏に、映像として思い浮かべますと、もう担ぎ上げられて、こう、行くパウロがですね、その横にいる専任隊長に向かって、専任隊長様、ね、お願いです、私は、話を聞いていただけませんかって、まあ、丁寧に話すわけで、周りはもう大騒ぎで、ギャーギャーギャーギャー言ってる。でも、その担がれながらですね、この階段を上がっていこうとしている中で、専任隊長とそういうやり取りをしている。なんともこのコントラストが面白いんですね。周りのこの大騒ぎに対して、専任隊長とパウロが、ある意味では静まって語り始めてしまうわけです。で、パウロがですね、許可を得て、降ろされるわけですね。周りはまだ騒いでるわけです。で、その騒いでる群衆に向かってパウロが手を差し伸べてこう振った、上下に振ったって言うんです。多分こうやってこうある意味では抑える、まあ、沈まれっていうふうにしたという、そういう表現で書かれているんです、聖書には。こうやってね、手をやり取りしたって。で、群衆はですね、興奮しておりますけれども、 千人隊長が兵士たちで多分パウロの周りを固めながらですね、パウロがみんなの前に立って手を挙げて、静まってってやったわけで、それでこの焚き火狂う民衆はですね、あっという間にすっかり静まってしまったというのです。何か武器を突きつけて脅しつけて、お前ら静かにしろって言ってやるのではなかった。ただまっすぐに向き合って対話をしようとするだけでありました。でもそれで十分だったんですね。パウロはそこからこの民衆に語り出します。しかも今度はヘブライ語でです。ユダヤ人の言葉でヘブライ語、まあ、ヘブル語とか言いますけども、東京神学大学では、ヘブライ語、私が習った、偉大な旧約聖書学者の先生は、ヒーブル、ヘブライってなかなか言いませんでしたね、ヘブライ語。厳密に言うとおそらくアラム語ではなかったことも言われます。最初の教会の殉教者となったステファノのことを思い出していただきたいのですが、彼も焚き火狂う民衆の前に実は同じ言葉で呼びかけていくのです。兄弟であり父である皆さんと言って、兄弟であり父である皆さん、当時のユダヤの社会では丁寧な敬意を持って対話をしようとするときの最初の呼びかけの言葉なんです。これから申し上げる弁明をどうぞ聞いてください。なんと丁寧な物言いでありましょうか。興奮してその男を殺せとまで叫んでいた群衆でありましたが、自分たちの言語であるヘブライ語で同胞である者として丁寧に語りかけられることによって、さらに群衆は静まったというのです。話を聞く耳を持つことができるようにされた。先導のことを先週見てまいりましたが、今日のパウロはその先導を一言で沈めていく。先導され凶暴化した群衆がこのように一瞬にして沈められ、聞く耳が開かれるというのは決して当たり前とは言えないかもしれない。あるいはパウロにはそのカリスマとでも言うべき独特な能力、力が与えられていたとも言えるかもしれません。パウロは語り出しました。私はキリキア州のタルソスで生まれたユダヤ人です。さっき千人隊長に言ったのをもう一度丁寧に言い返します。言い直します。つまり皆さんと同じユダヤ人、同胞ですと言ってるに等しい。そしていつの年であるかは分かりませんが、その遠く今のトルコのキリキア州からですね、ずっと南のパレスチナのエルサレムにやってきて、そこで育ったというんです。このタルソスでいる時はですね、どちらかというとギリシャ文化にどっぷり浸かる生活なはずなんです。でそこである意味ではギリシャの哲学とか、さまざまな学問を学んだりしているはずです。習字学もそうです。でそのギリシャ文化の教養をおそらく身につけながらエルサレムに来て育っていく中で、彼は自分はガマリエル先生の門下で先祖伝来のこの律法について厳しい教えを受けてきたものですと そういうわけです。決して怪しげな外来の騒ぎを起こすようなものではないんだということを、これだけで十分なほど皆に納得させてしまうのでありました。外国生まれではあるが、そこは立派な交易都市、大都市のタルソスであり、そして育ったのはエルサレムの都である。ガマリエル先生の門下で、本当に厳しい、みんなが大事にしているあの律法について学んだんだ。一体この群衆の何パーセントの人たちが同じような高度な教育を受けていると言えるか。このパウロが受けている教育というのはかなり、いわゆる敗訴な、富裕層でなければ多分できない、そういうものであります。ですからうわーっと群れてる群衆の中で、俺もガマリエル先生の門下だって手を挙げれる人が何人ぐらいいるかということです。おそらく極めて少なかったと思います。そういう意味で教養高い人だということがそれですぐにわかるわけです。そういう意味で誰もが一目を置くような、そんな経歴を持っていることを皆認めざるを得ない、そういう言葉でありました。そして今日の皆さん方と同じように、ここも上手ですね。自分だけを訴えるんじゃないんです。こう湧き返っているこの群衆をこうぐっと抱え込むようにして、今日の皆様方と同じように、私も熱心に神に仕えてきたものでありますというわけです。皆さんと一緒ですよということを要は言うわけですけれども、それはただ血統的にユダヤ人であることだけではないし、律法を一生懸命学んだということだけでもない、皆さんと同じ神に対する熱心を持っているものであります。そういうその共感を求めるわけです。神の民を自負するユダヤ人にとりまして、この最後のこの念をしてみましょうか。壺を押すような神に対する熱心こそ、この群衆にとっても何よりも大事なことでありました。大切なことでありました。パウロは、今日の皆さんのようにと言って、この怒号と混乱の中にあった人たちのこのプライドをプスッとついて、皆さんが本当に神に熱心であるように、自分も熱心に神に仕えてきたものだというわけです。皆さんと一緒です。わけもわからず自分勝手に騒いでいた者たちに、いわばパウルの方から共通項、共通基盤を、ほら、神への熱心でです、という共通基盤を私たち持ってますよね、と提示してあげているよ、と言ってよいと思うのです。そしてパウルは、何ら隠すことなく、かつて自分がこの道というこのキリスト教、キリストを信ずる、信仰の道の熱心な迫害者として、男女を問わず縛り上げ獄に投じ殺すことまでしたのだと、まあいわば告白するわけです。神への熱心さ。ということにおいて、そこまでしてきたものなど、この群衆の中で、それこそ、さっきのガマリエル門下の人手を挙げてくださいって言って、何人の人が手を挙げるかと同じで、私と同じように、この道の者に対する、激しい怒りと憎悪で、ここまでの迫害を具体的に実行してきた人、どうぞ手を挙げてくださいって言ったときに、手を挙げれる人が一体どれだけいるか。 多分ほとんどいないはずなんです。自分はそこまでやった人間です。神への熱心さにおいて、自分はこれこれこういうことをしたんです。男女を問わずって。これも今の私たちにとったら 何事もなく読み過ごしてしまいますけど、男も女もって、この女性もって書いてある言葉も、本来ならば女性は、対象にならない。見逃されてもいい立場なんです。それこそ、現代と違う、家父長制社会の男尊女卑の、考え方の中でですね、女性や子供は数に入りませんから、人の。ですから、この迫害するにしたって、そういう、キリストを信じようとしている男性たちをターゲットにするならわかる。でも、女性も、って、あえて言ってるんです。そこに、容赦ないっていう意味が込められていると言ってよいと思います。容赦なく徹底的に自分を迫害した。それがこの言葉のに込められている事柄であろうと言ってよいと思います。で、具体的に彼らを縛り、獄に投じ、殺すことさえしたって言うんです。殺すことさえしたって言うんです。実際死人が出た。ステファノも死んだ。でもおそらくステファノ以外でもやはり捕らえられて、帰郷するように、信仰を捨てるように迫られて、拷問の末に死んでった人たちが多分いたんだと思います。パウロはそれに加担している。いた。殺すことさえしたのです。皮肉なものです。今自分、パウロ自身が、その男を殺せと叫ばれて、殺されそうな立場になっているわけでありますが、かつて自分も殺せという側で、しかもそれを実行するものであったのだ、というわけです。それが誇張でも何でもないことを、冷静に、淡々と、そのことについては客観的な事実として、大祭司も、長老会全体も証言してくれるはずである、というわけです。大祭司と長老会全体、これはこのユダヤ社会において、宗教的に、そして政治的に、最も権威を持つ者の集団、立場であります。パウロは、彼らを引き合いに出して、彼らに聞いてみてくれたらいいんだ、というわけです。彼らはかつて私がそうであったことが、間違いのない、紛れもない事実なのだと、証言してくれるんだ。そして、その迫害は、その権力ある人たちから手紙をもらって、隣国シリアの都、首都ダマスカスまで行き、そこにいる仲間たちと共にですね、この道の者ら、キリスト者たちを捕らえ、縛り上げ、そしてエルサレムに連行してきて、処罰を与えようとしているのだ、それをしようとしていました、というわけです。ここも手紙をもらって、というのも、さりげなく言われておりますけれども、いわばこれは公式な活動として認められたものなのですよと言っているに等しいのです。上手です。言葉が。習字学って今はほとんど聞かれませんけども、どういう言葉で言い表すかということを徹底的にこう吟味していく学問がありますけれども、さりげない言葉を織り込みながら、実はそこに大きな意味を持たせていく。この人たちから手紙を持たされて、受け取って自分はダマスコまで捕まえに行ったんです。ただ、客観的に 事実関係を述べているだけのことでありながら、自分がやっていることは私的な恩習によって、恨みによって、このキリスト者たちを、いじめようとしたんじゃありません。もっとオフィシャルなものとして私はやったんです。ということを、ある意味ではここで上手にこう訴え示していると言ってよいと思います。このパウロが語る自分の過去、自ら証言した通り、キリスト者の立場に立てば、教会の立場に立てば、神様と主イエスに対する徹底的な反逆行為だったと言えるわけです。普通どんなに時代が変わろうと、民族や国が違おうとも、人は自分の忌まわしい過去は封印して、決して話そうとはしないものではないでしょうか。それが明るみに出されたならば、多くのものを失い、下手したら生きていけなくなるかもしれない。それほどに、人は過去の過ちに縛られ、囚われます。パウロがここで、この道の迫害者としての自分を証言しているのは、自分をそれで売り込むことが目的でもうもちろんないし、群衆はこの道と言われているイエス・キリストを信ずる道についてどれほど知っているのかということも実は怪しい。当時の 初代教会の群れはですね、ナザレ派と言われたりしていたそうなんです。で、使徒言行録はもう膨大な人たちが仲間に加わったって書いてるんですけど、まあ、この使徒言行録の記者ルカは、やその辺はこう、誇張して表現するところがありますから、一応それのつもりで読んでもですね、エルサレム中の普通の民衆が、キリストを信ずる初代教会の人たちに対して、それほどまで激しい敵意を持って騒動を起こすほどの状況ではなかったはずなんです。で、そういう中で、パウロは今自分が、生粋のユダヤ人であり、誰にも勝って律法を学び、それを実行しようとしてきたし、誰にも勝って、この道と言われる、まあ、ナザレ派と言われるような人たちを迫害してきたという。外に対しては、群衆に対しては、皆さんとある意味では一緒ですよ、というふうに言えるわけですけれども、教会の内部の人に対して、あるいはこの使徒言行録という書をこうどんどんどんどん伝えられて、広められて、みんながこう読んでいったときにですね、あの指導者パウロという人はこういうことをしてたのか、ということを皆が知るようになるわけです。自分の汚点とでも言うべき過去、それをこうやって堂々と語ることができるのは何故であろうか。教会内部において、過去の残虐非道な、神と主イエスに背く行為としてやってきた過去を語るということは、やっぱり当たり前ではないわけです。私はこれはペトロと通じると思うのです。皆さん、四つの福音書を見てても、どこにも共通するのはペトロの裏切りについて詳しく書かれているということです。あれはなんであれだけ詳しい情報というんでしょうか、話が四福音書全部に伝わっていくわけですから、なぜでしょう。 もちろん近くで目撃していた人が、いや、あの時ああだった、こうだった、パウロ先生はこう、ペテロ先生はこう言ったと、目撃証言としてもあったかもしれません。しかしそれ以上に、ペトロ自身が仲間たちに向かって、いや、実はあの時、最後の晩餐の席で実は自分は確かにこうこうこう言ったと。でも、ゲッセマネの園でも、こうこうこうだった。で、挙句の果てにはですね、逃げ出して、大祭司のこの官邸までこっそり忍び込んだいいものを見つかっちゃって、三度もあんな人知らないなどと言ってしまったんです。おそらくペトロ自身が自分のその裏切りの過去を何度も何度も語り明かししていったのではないかと思うのです。それがみんなの耳に残り、口伝伝承として、いや、実はペトロ先生もね、という話になるわけです。で、最終的に福音書のあの形として残されてきている。パウロがここで、自分が死に至らしめるまでの迫害者であった。もうとんでもない、極悪非道な迫害者であった。それを語るのは、この群衆に対して語ると同時に、実は教会内部の人たちに対しても語っている言葉でもあったと言ってよいと思うのです。告白です。自分はこうでした。なかなか言えません。まして世の中では権力がある人たちは自分のそういう過去の汚点を全部消し去ろうとしますから、記録から消すんですね。でも教会という世界は逆です。自分の過去の失敗を何かひけらかすんじゃありません。ひけらかすんではなくて、本当に正直に素直に、自分はこうであった。それを証しするわけです。なかなかできません。みんながみんなできるとはやっぱり思いませんし、私自身だって、洗いざらい言えって言われて、まるで、尋問で、吐けみたいに言われてですね、言えるわけがないですし、そういう過去、自分の何て言うんでしょうか、辛い思い過去を、そんなにたやすく語れるなんてものではもちろんないわけです。しかしです。ペトロやパウロが、どうしてこうやって語ることができるようになっているのか。彼らは、主イエスの十字架にある尽きることのない許しを、復活の主よりいただいているからに他ならない。その意味では、私どもも全く同じではないでしょうか。私どもも、過去の己の過ちのゆえの、呪縛からもう解かれていいんだ。あえて人前で語る必要はない。でももうその呪縛から解かれていいんだ。いや、主の十字架の許しはそれを解いてくださる。もしかしたら世の中の地上の人は許してくれないかもしれない。それはそれとして受け取るしかないでありましょう。しかし、一番大切な、私どもに命を与え、取られる、作り主にして主権者なるお方のおっしゃることを第一に聞きたい。主が、あなたはすでに許されているのだ。そして今も許されているのだ。 あの、主イエスの足を涙で濡らして、長い自分の髪で拭ったあの婦人に対して、主が言われたあの御言葉が、この自分に向かって語られていることを、その御声が聞こえてくるでありましょうか。そういう主イエスとの出会いを、パウロはこの後やはりさらに丁寧に語ってまいります。全く許しをいただいたものであるから、だから己の過去の過ちに縛られず、囚われず、そしてもし必要があれば、恐れることなくそれを語れる。過去の罪の縄より解かれた自由な人として、私も同じ恵みをいただいていることに何よりも感謝したいと思うのです。願わくは、その御声を今日も聞いて、自由にされたものとして、主のものとして、備えられた持ち場で精一杯御言葉に従って歩んでいきたいと願います。